ゴーゴーレノファー平瀬大選手です。
はい、レノファー山口 FC のディフェンダーですね、うんうん、で平瀬選手は現在23歳の選手なんですけれども、はい、期限付き移籍でレノファーに来ている選手です。
はい、
もうこの直近の試合は平瀬選手にとってそれこそ思い入れの、ね、ある相手との対戦だったので、うん、今回お話を聞いてきました。そうですね、もともと今トスの選手なんです。
そうね、
で期限付きでレノファに来てくれている、うん、ですね。だから天皇杯で勝ったじゃないですか。
天皇杯ってリーグじゃないから出れるんやね。
いやあれね、うん、本当に普通はっていうとちょっと違うんですけれども、うん、契約の問題なんですよ。
のその、
うん、そうだから出られないケースの方が本来は多い、う
ん、多いんだけど、
はい、平瀬選手の契約は出られるっていう契約なんですよね。
なるほど。
ですから古巣でもないわけですよ。
なるほど。そうかそうそうね。
天皇杯の鳥栖戦、そして出身でもある長崎、うん、のそのビファーレン長崎との対戦と続いたので、ね、どんな思いで戦っていたのかっていうのを聞いていただきましょう。はい、では平瀬選手のインタビューです。どうぞ。では自己紹介お願いします。
はい、背番号40番センターバック平瀬大です。
よろしくお願いします。
お願いします。
さて平瀬選手、はい、ここまでのシーズン振り返って今どんなお気持ちですか？
まあ順位的に見て、まあいいシーズンになってるんじゃないかなと思います。
個人的にはどうですか？
そうですね、まあ、一時期離脱期間が、まあ、あってそこはちょっとこう後悔というか、まあ、そういうのはあるんですけど、まあ、今こうやってまた試合に少しずつ絡めてきているので、まあ、これを調子を落とさずに残り11試合絡んでいきたいなと思います。
うん、なんとなくあの平瀬選手にとっては今シーズンってなんだろう、振り返ったらきっとちょっとドラマチックというか、なんかそんなシーズンになってるんじゃないかなって想像するんですけど、どうです？
そうですね、もう本当なんかいろいろあったのか分かんないですけど、まあ怪我する前のインパクトが大きすぎて、うん、けどまああのインパクトのおかげでこう自分のことをこう応援してくださる方が増えたとは自分は思っているので、うん、去年よりはるかにこう認知されていると感じるので、はい、まあ、本当に、まあ、残ったものは大きかったかなと思います。
そうですよね、はい、今戻ってきてますしね、はいはい、その今インパクトっていう話ありましたけれども、怪我をする前に3得点ね、はい、連続で決めることができていたんですよね、
はい
はい、そこからちょっと怪我をされてちょっと離脱をすることもありながら今ピッチに戻ってきました。その戻ってきた試合っていうのもね非常に印象的だったと思いますけど、ちょっと直近の試合をねやはり今日は振り返っていきたいと思います。はい、まずは天皇杯の鳥栖戦、平瀬選手この試合私は出られないのかと思っていて。
そうですよね、
もともとそのレンタル元なんですよね、鳥栖、はい、が保有している選手 で今山口に今いわゆる武者修行に来ているという、はい、まあ、立場だから、
そうですね、
出られないのかなと思ってたんですけど、はい、しっかり出場ができましたね。
そうです、もう本当まれなパターンだと思います。
うん、そうですよね、鳥栖と当たるぞ、天皇杯、まあ、勝ち進んだから当たるぞって分かった時はどんな思いだったんですか？
いやー来い来い来いと思ってましたね抽選をこう YouTube で生配信見てたんですけど、まさか来ると思う、いやそんなことあるみたいな。
ちょうどそのあたりのタイミングってなんていうんですか、平瀬選手も少し苦しんでいたのかなというふうに思いながらちょっとピッチ外から見ていたんですよね。どういう心境だったんですか？
そうです、まあやっぱりこれだけいいあの選手が揃えば、まあそれはレギュラー争いは熾烈になりますし、まあ今までこう順調にスタメンとして出ていた分やっぱり外れて、こう心のどっかでスタメンで出ていたことが当たり前になっていたのかなっていうのは思うので、まあもう一度その自分と向き合う時間をこう、はい、自分と向き合いました。
そういう時間になったっていう、
はい、そういう時間になりました
ことですよね。はい、平瀬選手がしっかり90分以上戦うことができたあのゲーム長崎戦ですけれども、もう素晴らしい勝利となりました。まあ、前半ちょっと難しかったですか？
そうです、まあ失点もちょっと早い段階でしてしまいましたし、まあ難しい展開にはなりましたけど追加点取られなくて 良かったなって思います。
そうですね、はい、特にまあ中崎といえば前線にまあ相当こう、まあ、いわゆる理不尽というように言われたりもしますけれども、まあ、そういった外国人選手がいて、今回もファンマ選手がいたりマテウス・ジェズス選手がいたりとありました。どんなことをこう守備陣としては意識していたんでしょう。
そう、まあ、やっぱり個が強い分組織で勝ちたいなっていうのは思っていたので、1対1にさせるんじゃなくて横にしっかり味方がついてあげて2対1っていう数的優位の状態でなるべくこうしたいなっていうのは思いましたし、とはいえ外国人とは言っても負けたくはなかったですね、
うんうん、それはそうですよね。あのまあ失点の場面っていうのはちょっとこう幅も使われてというか、そのプレスはなかなかはまらずにっていうような形でしたね。
そうですね、まあ、でも最終的にはこうクロス上げられて、まあ、自分のクロス対応もちょっと悪くてファンマ選手をこう自由に飛ばせてしまったなっていうのはあるので、もっとこう体を寄せていれば、自由に飛ばせないで関さんもこういい体勢でパンチングできたのかなというのは思いました、ね、
なるほど。まあ、ただあの藤枝戦はそのチームとして見ると藤枝戦はその前半だけでちょっと3失点をしてしまってっていう難しいゲームで、後半もなかなかその盛り返すことができなかった試合だったじゃないですか、チームとしては、
はい、
ただ今回 の、 その長崎戦は後半2得点、2得点目それこそあのセカンドボールというかその蹴らせたボールを回収したのは平瀬選手だったじゃないですか、はい、そこから川野選手につけた、
はい、蹴らせうまく蹴らせれたので自分はもう本当拾うだけでした。
でも逆に言うと、はい、ああいうこう前からプレスに行くっていうこと、後ろが空きやすくなるリスク管理っていうのがすごく重要になってくると思うんですけれども、はい、そういう意味では平瀬選手のいい本当にあのすごいなと思ったプレーで増山選手とやり合ってっていうような場面なんかもあって、自由にさせないっていうプレーもありましたけれども、いかがでしたか。
負けちゃいけない形だと思ったので、うん、まあファールをなるべく取らないように強く行くことは、まあ、あの時は思って、うん、で、まあ、うまく体当ててごちゃごちゃってなったので、うん、まあ、絶対にボールを相手に渡さないように体を入れましたね、
うん、では次は岡山戦ということになります。この試合も1万人プロジェクトが、ね、行われますけれども、はい、どんな試合にしたいですか。
そう、本当鳥栖長崎と2勝して、まあ、いい流れで、来ることができたので、たくさんのサポーターの方々に入ってほしいですし、まあ、前回1万人プロジェクト達成したので、まあ、今回も夏用に最後ということで達成してほしいなっていうのは思いますね、うん、だし、まあ、仮に1万人入らなかったとしても、しっかりと勝つことで、今後その今後の入場者数に関わってくると思うので、まあ、しっかりとまずは結果を求めたいと思います、はい、
そうですね、分かりました。じゃあ最後になりますけれども、サポーターの皆さんにメッセージをいただけますか。
はい、まあ、残り天皇杯含めて11試合本当に、J1 昇格に向けてチーム全員で頑張っていくので、引き続き応援よろしくお願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
確かにあの連続得点にはびっくりしましたよ
3ゴールすごかったですよね。
ディフェンダーがみたいなね
はい、ありましたよね、うん、まあ、その後もあの自主練のところではシュート練習なんかもねして、
う
ん、やっぱり今年の戦い方としてパワープレーを取ることが、うん、まあ、終盤あったりするんですよ。
だってね、
そう、その時平瀬選手が前に出ることもあったので、うん、はいはい、ね、まあ、そういったねプレーもありました。
ね、身長も180ありますしね、
うんうんうん、今、はい、平瀬選手ご自身おっしゃってましたけど、はい、残りリーグ戦が10試合ということで、うんうんうん、はい、あとはまあ天皇杯は横浜 F ・マリノスと対戦ということで、現時点では残り11試合、ただプレーオフとか、はい、あとはその天皇杯勝ち進んだら試合数も増えていくじゃないですか。
そうですね、
そうなってほしいなって思ってますね。
うん、なるほど、うん、でも天皇杯本当なんか見たかったな、こっちで。
それ
本当に水沢だったっけ、どこだったっけ。
日発ですね。そうです
、ですよね、日発三沢球技場に決まったんだよね、
横浜です、はい、
決まったっていうのをはっきり決まった、そうだろうなっていう話は徳ちゃんとしてたんだけど、そうだろうなって、それのはっきりしたっていうのが山口新聞書いてあったから、やっぱり
日発三沢じゃないんだっていうね。
そうだよ、見れんわ、
ね、うん、残念ですけど、
残念だけどね。
まあでもね、それこそ日発で試合ができるっていうのは、うん、 まあ、でも日発ですもんね、
まあそう、まあ、
日産だったら、
そうそう日産スタジアムだったらね、
だったら、まあ、経験的にはあまりないけど、そうそう、ね、日発はね、まあ、ありますもん、横浜 FC のね、うん、それこそホームスタジアムになりますもんね、うん
で横浜は引き続きね、まあ、負けがない状態結構続いてて、ただビフォアレンは本当にここ5試合で勝ち点2しかないし、ね、レノファのすぐ上があの長崎っていうのを考えると、はい、まだこれもう一個上がってより有利なところに来れるかなって思いますよね、
うん、そうですね、なんか
これなるべく上がいいから、
はい、引き離していきたいですよ ね、
そうですね、
下との勝ち点差を、うん、
プレーオフやるにしてもやっぱりね、なるべく上の方が
そうです
いいので、
次はあれですよね、うん、直接対決岡山です、
ね、あ岡山ね、
はい、
さらに仙台もあるよね、
仙台もあります、仙台9月の終わりです、
なんやかんやで 3,4,5,6 がすごいことになった試合もあるし、ね、
9月は本当勝負の月だと思いますよ、
いや本当そうですよ、
ね、そういう意味では
確かに確かに、
うん、
待ってね、あるわ9月29日仙台戦、
下関で開催ですね、
そうですね、はい、徳山清水ジェフ千葉仙台と続きます、
はい、福島も強いんで ね、
ね、 ねしっかり応援していきましょう、
応援しましょう、
はい、以上ゴーゴーレのファ、来週もお楽しみに。